あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
寒くなりましたねって話は本編にとっておきまして、19日から衆議院選挙が公示されまして、12日間の選挙戦ということで、駅前が賑やかになりました。
はい、
はい、
今日ね、走っている選挙カーの声を聞きながら、ああ選挙なんだねと思いました、はい、
いやなんかこう熱のあるね演説をこう皆さんされてらっしゃって、
まあ、それはまあ熱のある演説ならいいんだけど名前を連呼するしかしないんだったらいらねえよ、
まあ
ね、
いろいろいらっしゃいますけども、はい、まあ風物詩だなって思いながら見てまして、はい、でそうするとやっぱり演説の他にですね、チラシを配ってらっしゃるんですよ、
は
あ、でチラシを配る人が、うん、ポジション取りとか渡す人の選び方とかがなんかこう見てて、あ、舌打ち打ちそうにな
る。面白いですね。
そうなんです。ちょうど駅の入り口のところにスタンバってこう張り切って渡されてるんですけども、ちょうど人の流れのど真ん中に立ってるんですよ、
はい、
で実は前からも後ろからも行く人はそこの選挙区じゃない率が高い、
うん、
要は、ね、乗り継ぎの人たちの波の中にいるわけですよ、
はい、
うん、しかも邪魔
邪魔邪魔、
うん、邪魔、
うん、
しかもだからそこじゃなくってもうちょっと駅の
なんでそれを理解していないのにそういうことをやっているんだよと、
う
ん、突っ込みたくなる感じなわけですね。
そうなんです。はい、で普段はその辺にはいつも塾の、
はいはいはい、
おそらく先生たちじゃないスタッフの人たちじゃないから、
うん、か
方々が
チラシを
配ったりとかね、うん、いろいろされてますけども、はい、素晴らしいんですよ。
いや、 やっぱりね慣れてるからね、
すごいこう相手をこう流れも見てるし、うん、決して邪魔にはならないし、声がけも声がけもね、いってらっしゃいとかこう、はいはいはい、いい感じでかけてくださるし、
はいはいはい、
で渡すのは的確に、
うん、
まあ
子供がいるだろうな、
お子供がいそうだろうな、うん、
なるほどね、
っていう、しかもちゃんとねどっちの方向から来た、
はいはいはい、
この辺に住んでる方だなみたいな、
なるほど、頭の良さの違いが分かりますよね。本当にね。
いやいや、うん、普段何気なくもう本当用のない人には空気な、
政治家ってバカなんだね。
そのスタッフの人って別に政治家じゃない。
いやいや、だからでもそれを使ってるわけでしょ。結局そういう連中をさ、
まあ、慣れてない方が一生懸命されてるんだなって、
ね、もっとちゃんと使えるやつを使えばいいんじゃないの。違うの。
誰もそんなディスりなんかしてない。ただもう塾のそのスタッフの人とか、あとはいろいろ金融系の人とかこうお店のカレー屋さん、
はいはい
はい、カレー屋 の、
はいはい、
インドの人とか、
はい、まあ、そういう人たちにも負けるレベルでしか選挙戦を戦えないっていうことですね、実際ね。だって、まあ、でもね仕方がないんですよ、彼らにはギャラ払えないわけでしょ、
うん、
ね、法的にね、
そうです、そうです、
だから仕方がないんじゃないですか、
普段やってらっしゃらない方なんだから、はい、それは、ね、プロフェッショナルじゃない、うん、プロフェッショナルではないですから、ね、
それはプロフェッショナルだったらね、うん、お金払わなきゃいけなくなって、お金払うとねこう選挙法違反になっちゃうわけだからね。
まああれですね、今まで本当視界になんとなく入ってる人たちが急にすごいなって見え始めた
なっていう、
そんな今週の朝の光景でした、
はい、いや別に私なんかこう、はい、今日すごく嫌な感じでスタートしてますけれども、
うん、
私嫌なんですよ、うるさいから、単純に本当に結構ね日中に寝てたりする場合もあ るので起こされたくないとかね、いろんな不満があるのですごく嫌いなんですね、
ま
あ、
今はいろんな形でさ、もう選挙カーを使わないとかさ、そうそう、うちの周辺はみんな結構あの走りながらとか自転車とか、
はい、いろんな道はあると思うの、そういうそのね、戦い方はいろんな戦い方があると思うんだけど、
相手行かないっていう人とか、
そうそうそう、名前だけをね連呼するっていうタイプの昔ながらのやり方っていうのは、いや、さすがにねそれは古いと思うんですよ、さすがにね、
そうね、
うん、それは伝わらないと思うので、相手のねこう深層意識に名前を残すっていう戦い方はもうそういう戦い方で勝てる時代じゃなくなってるんだということをいい加減理解してほしいって思いますよね、うん、本当にね、うん、
はい、まあ、とりあえずいろいろ心の中で頑張れとかこういろいろ思いながら、はい、はい、通り過ぎてます、
はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
アップルから新しい MacBook Pro が出たの知ってます？
もちろん、クムさん買うのかなって思いながら見てました。
いやいやいやいや、10月26日発売でしょ。
いや、どうした の、 あのこの前の発表とえらい声が違うよ。
いやいや、本気でね、本気で買おうと思ったの、うん、俺わかるでしょ、欲しいのはわかるでしょ、そろそろね、うん、そろそろ欲しいだろうなっていうのはわかるでしょ、動画も編集したいし、
うん、ああそうね、
そうで
今回画面の上がこうあれが入ってるやつでしょ、あの iPhone みたいな。
あ、まあそれはどうでもいいんですけど、あのいわゆるこう、うん、理想的こうスペックなわけですよ、
うんうんうん、
だってメモリーも16ギガ最初から入ってるし512ギガの、うん、SSD ストレージが入っている、うん、で、うん、M1 Pro でこう、うん、動画編集とかにはまさに最適、
うん、買うしかないね。
買うしかないと思うじゃない
、うん、結構いいお値段なんじゃない。
お値段税込み23万9800円からですよ。なんだこれ
昔のでも昔のパソコンのお値段だからさ。
いやわかるわかるよ、昔のパソコンのお値段はわかる。俺もこんなの
初めてのパソコンのお値段そのぐらいだったから。
私もこのぐらいは平気で買ってた、うん、昔はね、
うん、
いやでもね、いやさすがにね、このね無理でしょう。
クムさん、投資という言い訳はありますよ。
いやいやいやいやいやいや、投資のね言い訳も無理ですよ。だって
そうです、
確かに9991円の24回払いなら払えるけれども、これまず私がローンが通るかっていう問題があるので、このね一瞬ね、あれ？って思いましたね、本当にね。いや、買うつもりだったんです。実はね。
どのぐらいだったら買うつもりだった？
いやいやいや、16、7万ぐらいまでだよ、やっぱり、普通に考えて。
うん。
うん。14インチでね。だから、13インチの、こう、いわゆる新しくなったやつが14インチだと思ってますから、私が今、うん、ノートパソコンで使ってるのが、まあ、13インチのもう年何年も前のやつなわけですよ、今これ収録に使ってるのがね、うん、で、うん、要はこれをリプレイスしたいわけですよ、私の中ではね、いつまあ壊れてもおかしくないだろうし、うん、いつ OS のアップデートが切れてもおかしくないと思ってるんで、
うんうん、
だったらこれを新しくしたい、デスクトップはまあいいとしてというぐらいのタイミングなわけなので、じゃあどうしようかなって。いや、いいじゃん。このスペックだったらもう何も追加せずしていいわけだから、英語キーボードに切り替えるだけでもうこれで、ポチッっていうつもりだったわけです。
うん。
いやいや、でもね、24万はね、ちょっとね、
うん、
ちょっと無理。無理、無理。
うん、
いや、だって、YouTube ですでにもう収益化できてたりとかすればまた考えますよ、
うん、
でもそんなわけじゃないわけじゃない。
そうね、
で、
う
ん、あまりそこは意識もしてないわけだよ、正直なところ、
うん
うん、だからそう、まだ趣味のレベルから超えてないわけだよね、
うん、 ね、ちょっと難しいね、その値段
は。そう、24万はね、ちょっとね、ポーンと買っちゃうにはね、
うん、
きついお値段じゃないかなと。
うん、
いや、せめて20万切ってないとね。
うん、
うん、
そうか。私、うっかり、クムさんの予算の壁というのが全く頭になかったわ。
あ、いやいや、
予算、
いやいやいや、予算の壁ありますよ、やっぱり。だって。いや、さすがにね、ちょっと考えてください。私、今年何を買ってます？
あ、大物多いよね。
大物多いんですよ。
うん。
うん、まず、ね、免許取ってバイク買ってるでしょ？
うん。
あれで約50万ですよ。その後、ジムニー買ってるでしょ？あれ200万。
スーパーカブも、
スーパーカブも買ってますけど、あれは、まあ、いわゆる下取りになってる。うん、下取りに出てるから、そんなに損はしてないですけど、5万ぐらいしか損はしてないですけど、でも、ね、その後、ジムニー買ってるんで、あれが200万ぐらいしてますからね。で、ここで、
いやいや、20万増え、
20万増えたぐらいなんてことねえやなんて言えるほどお金持ちではないので、はい、
はい。
今から、いや、現実的には今からどうやってその200万を払っていくかですよ。どちらかって言えばね。そうね、そう、払いは終わってんの。払いは終わってるんだけど、うん、もう結局カラッカラになったこの我が通帳をですよ、少しずつ戻していかなきゃいけないわけですよ。だからそのね、ことを考えたら、ここでいきなり24万近いローンを組むのは、
うん、
ちょっとやっぱりね、私もバカじゃないんで。
ね、
今まではバカでした。
その気持ちが壊れてたらまだ。
そうなんですよ。だから無理だと。
そうね。
うん。無理だなと。無理だ。
それ無理だ。
本当に。そう。さすがの私も無理でした。はい。今回に関しては。うん、
はい。
いや、本当欲しかったのよ。
うん。そこまで、あるとは思わなかった。うん。
うん。いやだって24万ですよ、買える？ミッチーさん
無理。いや、そもそも私の中に買うという選択肢は全くなかったから、
ないでしょ。
うん、
そう欲しいけどね、もう次ぐらいのグレードで20万切ってくれるぐらいのやつで、うん、まあこのぐらいのやつが出てくれたらちょっと考えるかもしれないね。
20切れば買うんだ。
いや、その時に動画をどのぐらい自分が必要としてるかだよね。
そうね。
動画を編集するのにスペックの高いものが必要だっていうのは理解したわけですよ、自分がいろいろやってるうちに。うんうん、まあ、いろいろというか、まあ、この本のちょっと YouTube 用の動画をやっぱ編集したりするだけでも、あ、うん、こんなにストレージ持ってかれるのねとか。
うん、そういえば前回のバイクの
動画の時も言ってましたもんね。だからエンコードで、こうね、時間がかかるとか、そういうものを理解したので、あ、結構大変なんだな。まあ、だから逆に言えばデスクトップでも構わないわけですよ。
うん、
ただ、次に買い替える流れからいくとノートなのかなっていう気持ちもしていて、
うん、
だったらノートは別にここまでなくてもいいのかなとかさ、うん、エアでいいのかなとかね、うん、本当は M1 の iPad 買ったんで、こちらで代用できるんならそれでもいいと思ってたし、
うん、
だからなんかね、ちょっとね、こうノートで全部できるのが欲しいわけではないんですよ。私別にデスクトップで全然構わないから、うん、そう、ミニのちょっと強力版みたいなものが出てくれたらそれでもいいわけよ。
うんうん、
モニターとか何もついてなくて15万ぐらいのやつで M1 の強力なやつとかがついてれば別にそれでも構わないし。
え、
だからそれあたりを狙うんだったら別にノートは買わなくてもいいかなと。
うーん、
ノートはエア的なやつが欲しいんですよね。
うんうん
うん、軽くて。え、今のエア軽くないからね、全然ね、ほんとね、
うん、
だから軽いのが欲しいの、持ち歩けるやつが、
うん、
うん、持ち歩けるノートパソコンが欲しいんですよ、本当はって感じなんですよね。だから今ちょうどね、ラインナップに自分が欲しい Mac がない、
うん、
いや、お金があれば買うよ、 23万ね、うん、23万9800円税込みね買うよでもお金ないんで、まあ、はっきり言って
じゃあまた次回の発表待ちってとこですか出るのかななんかいいもの
うんまあ、うん、そのアップルの狙いみたいなものはわからないでもないんですけど、うん、まあ少なくともこれは私がターゲットではないなっていうのだけはわかりましたよね。いやターゲットなんだろうけど、うん、お金がないんだから仕方ないじゃんだって何かをやるためにこう使ってるわけでしょ言ってしまえば。
そう
ね、例えばそのバイクなり車なり、うんね、そういう動画を撮って何かにあげたいっていうための編集をするための機械として欲しい、
うん、
でもそのためのものに別にお金をかけているわけなので、
うん、
編集するやつにお金をかけれないわけですよ言ってしまえばね、うん、
なるほどね。
そう、そこまあ現状編集できるわけだから頑張ればというか、うん、まあ普通には編集できるわけなんで長時間とかじゃなければ、
うん
うん、だったら別に無理する必要ないんじゃないっていう。
なるほど。
これをお仕事としてやるとなったらまた別でしょうけどね。
うん、
うん、お仕事としてバリバリやるんだったらあっという間にこの23万9800円が元が取れてね、
うん、
うん、いけるのかもしれないですけれども、でもね多分ね無理だと思うの何が無理かって今ね介護の進行度がひどいの本当に結構苦しいわよ、
うん、
今うち、うん、とてもねなんかねそんなどころじゃない感じになりつつあるので、うん、数年前にねうん、そんなん介護のレベル1じゃねえよぐらいの感じだとこう思ってた人の気持ちが今わかる本当にねその時の気持ちは確かにあ苦しいよ、うつ病になっちゃうよこんなんじゃって思ってたけど、うん、今はあ甘かったなあの時って思うよ本当に、うん、そのぐらいの状況になってるのでちょっとね、まあ、いろんな意味でこう余裕はないですね本当にね。
そうね、
うん、
うん、
ストレス発散的にいろんなもの
を。お金をかけるのはもうちょっと後だね。
そうですね。だから何にしても。
そこを整えるところはね。
そうなんですよ。だから何にしてももうちょっと後にならないと、まあ、いずれね、こう、うちの母だって亡くなるわけなんで、うん、その後のことを考えたら、やっぱりその後、じゃあなんか食っていく道を見つけとかないとまずいなっていうのは分かっているので、だから、うん、そういうことができるようになっておくべきっていうのは分かっちゃいるんですけれども、
うん、
そうだからね、そのために必要な投資っていうのは惜しまないとは思ってるんだけど、まあ現実的に今ないものはな実際ないんだから仕方ないよね本当にね、
うんうん、
そうそうそう、借金してまでっていう気がないわけですよ今ね。だからね、うんうん、借金でこれ以上はできないなっていうところで、うん、なるべく増やさないという、
はい
はい、
ということで世知辛い話で締めました、
はい、いやでも現実だなと思ってるの俺の中ではね、現実だなって、うんうん、ここでいや、うん、悩んだんだよ、たった1万円月24回払いでこれ買えるなら買っといた方がいいんじゃねえのとか思いもするの通ればね、でもうん、うん、って思うじゃんやっぱり、
うん、思う、
そう、
私は手出せないな
でしょ
っていうのは
やっぱ思うでしょ、うん、やっぱりね、だってそれを買った分だけその
やらないと
能力が上がるんだったらいいけれども、うん、そこまでは上がらないじゃん多分ね、
うん、
そう、いや分かんないけどね、それはね、それは分かんないですよ、やっぱり買ったから頑張んなきゃっていうのももちろんモチベーションだと思う
し、 まだ始めたばっかりだからさ、
そうね、
ガリガリやるようになってからで遅くはない、
そうなんですよ
と思います、その辺の機材を整えるの
もう絶対これ、うん、このままじゃ無理だ、この機械じゃ無理だ足りねえじゃんみたいに、
もうすでにカメラの時点でかなり整ってるからクムさん、
う
ん、
そう、まあ、まあまあね、いろいろね、いろいろやってますけれども、うん、でもそうなんですよ、だからそういうふうにして考えると、まあ、今じゃないなっていうタイミングですね、
うん、
はい、はい、
あの物欲に対して正しい判断ができたということで、
いやいや、だから値段が高すぎたんだよ、だからはっきり言えばこのワンランク下ぐらいのやつがあれば多分手出してたと思うんで、これがねこう、あ、絶妙だなって思ったの、
うん、
このぐらいないと今はダメなんだなっていうのを見せてくれたのは正しいと思いましたよ、
うん、
うん、正しいけど高いよ本当に。もう本当プロ向けだねっていうのは正しくていいんじゃない？プロっていうのはこういうのだよっていうのの値段なわけだなって思いました、うん、はい、
はい、
セミプロじゃ買えない値段なんだなって思いました。はい、
はい、ということで、前回は焼きおうち焼き鳥と地元プチ旅ということでね、その先々週末の話とかをしてて、その頃汗だくだったんですが、何ですかもう今週の冷え込み。
あ、今日初めてストーブつけました。さっきツイッターにあげました。
うちもさっきストーブつけました。
はい、
耐えられないと思って、寒くて。
うん
うん、
あのね、ダウン着てますよ俺も。
早っ。
今年はね、ほらバイクに乗るから、
うん、
ちょっと前にもう早めの段階でこうインナーダウンを買ったんですよ。
うんうん、
いわゆるほらスーツの下とかに着るようなダウンがあるじゃない。
うん、あるある。襟のない、
襟の、そうです、
V 字みたいなやつね。薄いやつ、ユニクロとかでも売ってる。
そうそうそうそう、うん、のまあいわゆる、ちゃんとしたモンベルのやつを、
うん、
EX ダウンっていうやつのね、やつを、薄めのやつを買ってたんですよ。で、うん、レザージャケットを買ったって言ったじゃない。
うん、
あれね、俺失敗したなって思ったの、正直。
あ、そうなんです。
いや、かっこはいいんだよ。かっこはいいんだけど、
うん、
買った時はなんか勢いがあったわけですよ。串谷のね、うん、赤のレザージャケットなんてね、この年になってね、買って気持ちいい気分を味わってたけれども、よくよく考えたら125cc だぜっていうさ。
あ、我に返っちゃった。
我に返っちゃったのよ。
その乗る
なかなか着れなかったからね。
うん、
そう、我に返っちゃったわけですよ。え、これってめっちゃ格好悪いんじゃないって、逆に。
ね、考えたら負け。
そうそう、そのそういうのを着るのはもっとね、排気量の大きいバイク、大型のバイクに乗ってるようなおっさんが着てると渋くてかっこいいんじゃねえのかなと、
うんうん、
まあ、とか若者が無理してね、こう買っててもいいけど、
うん、
みたいな感じを思ったのが、こう免許取り立てのね、こうしかも 125cc ですよ。原付に毛が生えたぐらいの感じのバイクですよ。に、7万もするレザージャケットをね。ちょっと待てよ。さっき言ってた23万9800円と、なんかおかしくねえかっていう感じがするでしょ。その前にメッシュジャケットも3万近いのを買ってるわけです。10万ですよ、これだけで。もう、う
ん。聞いてる皆さん知ってますよ。
はいはい。
はい、
まあ確かにね、すべて、うん、プロテクターが入ってるから、
うん、
ね、転んでも、まあだいぶ安心、安全のためにっていう。
そう、そのためにいいのを買ったんですから。
そうそうそう。
決して間違いじゃない。
間違いではない。
うん。うん、
そんなスピード、いや、高速すら乗れないんですよ、言ってしまえば。ね、ね。
まあでもほら山道を行くから、行けるから、
あ、まあまあまあね、確かに
くねくね行けるから、
そうそうそうなんですよね、うん、だから、やっぱりこんな高いの必要だったんかと。あったかいという意味では、うん、レザーはあったかくないぞ、知ってたはずだろ、うん、お前みたいなね。
そのためにインナーをね。
そうそう、だって自分が洋服屋だった時代も分かってるんで、レザーはあったかくないんですよ、うん、本当に風を通さないっていうところがレザーのいいところなだけで、
そうね、う
ん、でかっこよく着るためにはピチピチで着らなきゃいけないんですよ。
まあ今はほらいろいろあるから、インナーでこう、はい、ヒートテックじゃないけど、
そうそうそう、だからね、まあね、だからそういう感じで自分の中で、うん、冬になっても大丈夫なようにということで、前もってモンベルのそのダウンを買っといて、もうね、今日あたりは完全にその装備ですよ。
あ、バイクは寒そうだよね。
そうだから、インナーは完全にそのまあちょっと速乾性ぐらいの感じのインナーの薄手の T シャツを1枚、長袖の T シャツを着て、その上にこうモンベルのダウン薄を着て、うん、でその上にレザーのジャケットを着て、
うん、
これでちょうど、
うん、 全然まだ今の時期でそれでちょうど、
うん、これでちょうど寒くない感じ、うん、でももちろん首は寒いよ、
うん、
ヘルメットから出てる部分は寒いよ、
マフラー
いやだからね、首のところにそのするようなこう なんていうのかなあるじゃない。
ありますね、かぶる、ネックウォーマー、
ネックウォーマー的なやつとか、うん、あれはこういう時に必要なんだとかね、
うんうんうん、
思いました、
うん、
あとパンツがちょっとやっぱ寒いなって、まあ今日は普通にジーンズだったからなおさらっていう。
そうか、レザーのパンツはまだ買ってない。
買ってないんですよ、ちょっとね高いからね、うん、だから、うん、ジーンズに普通にブーツだったらやっぱジーンズのところだけがちょっとまあまあでも、
でも、
うん、これはねいずれね何とでもなるかなって思いはしてるんで、なん、うん、いいけど、とにかくねジャケットは確かにその、うん、風を遮ってくれるので、うん、寒くはなかったので、あ買ってよかったなとは思いました。思いましたけど、うん、多分本格的に寒くなった時はもう少しこの多分ねレザーじゃなくて同じメーカーでもこうもう少しお安くて、もうちょっとこう防寒性がより高い商材があったに違いないわけですよ、よくよく考えると、
うん、
なんでお前レザー買ったんだよと思ってい
やレザーは春秋
そうそうそうそう。そう、いやいやいや、もう冬物買えねえし。
夏用、春秋用。
そう、いやまあ普通のダウンとかはね、いくらでも持ってるんで別にいいんですけど、うん、いやいや、なんとなくね、こうね。
いいですよ。あしら、おしゃれ着、おしゃれ着。
そうそう。
バイクウェイということで。
でも、こう、ね、まあいいです。とにかくね、自分でね、なんかこう、あの頃先走った感じをね、今自分で納得している感じですよ。
そうそう、
あの時おかしかったな俺とか思ってるわけですよ今。
あ、そんな我に返っちゃってんだ。
うん、いやいや、お金がないからだってやっぱりお金大事ですよ。だからここで14インチのマックが買えないっていうのも、うん、いろんなもん買いすぎたからじゃないですか、うん、言ってしまえば。
うん、でも安全のためっていうのを銘打ってね、うん、いろいろ買ってたから、
まあね、
それは、うん、間違いじゃん。
まあ命のためにね。でもね、
そうです、
ヘルメットだってこういわゆるジェットタイプだから、うん、 いやでもジェットタイプは風が巻き込んでくるから寒いの、うん、フルフェイスが欲しいんですよ、うん、今は。
あ、そう、冬用で？
冬、まあ冬用でっていうかね、まあ、うん、で、とか思い出すぐらいに寒いですよ。やっぱね、
こう、
顔がね、出てる部分っていうのはね、寒いんだなって思って、うん、本当に。いや、だからやっぱみんな、こう、冬になるとバイク乗らなくなる人たちがいるっていうのはこうめっちゃ理解できる。
なんかバイク乗る人であれじゃん、ネックウォーマーをもう鼻の辺までこう、
ああだからあれは分かりますね。だから、う
ん、
まあちょっとね、
あとなんか目出し帽的なの被ってる人、
目出し帽はそれはもう
あの 目のところだけガッと開いててとか、
まあまあだからなんかいろいろね、うん、やっぱりそういう風にしてこう防寒はしなきゃいけないなっていうのはちょっと思いました、うん、本当に、
うん、
はい、
はい、
いや大変寒さは大変だわ。
そうね、コメントいただいたので一つご紹介します、はい、ID さんからいただきました。クムさんの YouTube 見ました。渋い声のクムさんのレポート、映像もあって最高です、ということです。ありがとうございます。
はい、
あら喜んでいただいて、
ありがとうございます。
はい、よかったです。
まあまだ2本しか上がってないですけどね。
はい、
1本 ね、その後撮ったんだけど結局ボツにした。
うん、いや別に走ってるとこじゃなくても僕の冬装みたいな、そういうんでもいいと。
いやなんかねそういうのやろうとは思ってるんですけど、うん、なんかね
アイテム紹介でいいじゃん。
一人でね撮れるのにはね限界があるなと思って、やっぱこうなんか結構三脚使ったりとか、やっぱみんな大変なことやってんだよねっていうのを、
ね、
自分で実感するんですよ。
YouTube 見ててもほらカメラ固定してやってる人はまあ机の前座ってずっとやってるわけだけど、
そうそうそうそう、
そうじゃない時って あ、カメラマンいたんだっていう。
いなくても結局
いるんだとか、
ここにカメラを置いてバイクが通り抜けるシーンを撮った後戻ってきてるわけでしょ、彼らは。実はさ、車とかもさ、
うん、あ、なんかね、そういうの見た見た、あのあれ、あのさ、一人チャンネルかなんかね、サバイバルで一人で行って、
はい、
サバイバルしてる間のずっと自撮りをしていくんですよ。
そうですよ。
で、そのもちろん誰、一応一人でスタッフも誰もいないから、うん、カメラを置いて何かしてる、うん、通り過ぎるとか、
うん、
テントを建てるとかを、
はい、まあ、
全部自分で、
そうそう、テントはね、まあ別にいいんですけど、うん、
あのだから自分で置いて、
うん、
あのさあ島の上陸だみたいな、
そうそうそうそう、それそれそれ、それと一緒です、それと一緒です。だからね、うん、カメラ置いて車は走り抜けるシーンを撮った後、うん、一旦バックするか歩いて走って戻ってきてカメラを回収するっていうところまでが本来セットなんですよ、うん、
なるほど。
そう、それと同じようなことをやらないと自分では、うん、一人では撮れないっていうね、うんうんうん、それはね、そのスタッフがいるような撮影だったら、うん、もちろんちゃんとできるでしょうけれども、う
ん、
そうじゃない。
まあでもクーさんホットキャストですから、まあ気楽な感じでぜひ、
はい、はい、まあもちろんね、そんなかっこよさを求めてはいないんで、
うん、
気楽に撮れることが言うね、大事だと私は思ってるので、うん、はい、
そうそう、
まあ、あのマイクのやつとかも全部揃ったんで、こう、うん、いろいろやってみようかなとは思ってはいるんですけど、
ね、そう、せっかく番組で話してたんだからさ、そのレザージャケットこんなんで、
あ、はいはい、そうですね、
ヘルメットこれですよ、一応サイドにはこんな感じのってね、リンク貼ってみたりとかやってましたけど、
はい、
やっぱりクムさんが持ってるのこれみたいな、
まあ別にあの、うん、
ぜ
ひ、うん、ヘルメットもねそんなめちゃくちゃすごいのをかぶってるわけではない。アマゾンだったら1万4000円ぐらいで買えるやつだね。
うーん、
はい。まあ、定価が2万ちょっとっていうだけの話。
うん、
いやー、でもね、高いのは、安全なのはね、より安全なのを探せばね、どんどん高くなっていくんですよ、本当にね。
まあ、
そう。で、今、私がそこにかけるんかって言ったら、いや、それはそうなんだけど、うん、まあ別に今のでも困ってないっちゃ困ってないからねっていう
ところ、うん。まあ今のでも結構十分な装備だと思いますよ。
そうなんですよね。
うん、話を聞く
って感じで、
でも
まあ、
あれですよね、キャンプ道具も買わないとい
けない。そこなんですよ。だからね、ソロキャンプに誘われてまして、
うん、ちょっと待って、ソロキャンプに誘われるっていうのは、
はい、
ソロソロで行くわけね。
そうです、そうです。あ、だからハンターカブをね、う
ん、一緒にキャンプじゃないわけね。
一緒にね、こうあの同じバイク屋さんでバイクを買う仲、うん、仲、この前一緒にご飯も食べました、うん、もう何度かお会いしてる方が、うん、行きましょうよって言われて、うん、その方はもうキャンプにしょっちゅう行ってる人なんで、
うん、
でその人はこうハスラーでキャンプに行ってたんですけど、
うんうん、
今度そのハンターカブで行こうと、うん、2台で、え、俺ジムニーで行くわって言ったら、ハンターカブで行くから意味があるんじゃないですかって言われたんですよ。
うん、オフィシャルのページにある写真みたいなですね。
あんな機材ハンターカブに乗るか、普通に考えてみろよ。
いや、ウルトラライトとかいうのね。
いやいやいや、ウルトラライトは確かにあるんだけれども、そのウルトラライトってウルトラがつけばつくほど高くなるんだぞ、本当に。
お財布も軽くなるってやつだよね。
そうですよ、
なんで言ってた。
そう、
うん、
いやだからね、結構真面目にね、今ね、幅とね、重さをね、うん、計算しようとしているんですよ。
あれってバイク乗るときってリュックは背負えないんですか？
あ、リュックも背負えます、背負えます。だから、うん、だからその結局テントと、まあうち、うん、せっかく使ってない、もう買ってずっとそのままになってるヘリノックスのコットがあるから、うん、まあそういうバップテントっていうタイプのこう軍物ミリタリーっぽいタイプの、
もうすでにいろいろ持ってますもんね。あとテント買うだけ？
そうだね、基本テントを買えば OK かな、私の場合は、うん、そうだからテント買えばいいだけなんですけど、
うん、でもいつもすぐ始められる。
ただそれを買ってそのバイクに乗せてちゃんと設置していけるのかどうかっていうのが、うん、こう実際の幅とか何とかを見ないとわからなくて、うん、だから実際そのまあ大体みんな書いてあるからね、その幅をで計算して乗せてみたイメージをこう頭の中で計算してやっていけるのかどうなのか、
うん、
で薪とかどうすんのとかさ、
え、現地調達じゃないの？
現地調達はできないんですよ。
ああ、
その近くでそういう、うん、そういう山とかだったらそういうのはない前提なんで、今回行こうとか言ってる場所は、ま
あ、行く途中で買ってハンドルの横にぶら下げる無理か。
いや、そんなん自転車じゃないんだからさ、
じゃあ巻き背負うしかないね。
だからそういうのも含めた、こうどうするのかっていうのを考えなきゃいけないわけです。
別に一人誰か車を
出す。そうそう、だから最終的にはもう車出さなきゃいけないんじゃないのとか言うぐらいのね、うん、それをそのために。
ううって、あ、
だって
そうだよ、ね、
しかもこれこの後の12月とか納車とか言ってたんですけど、それに合わせていくってなったら完全な、
その方はまだないんですね、バイク。
そ、いや、高いバイクは持ってるんですけど、うん、ハンターカブはまだなんですよ。
まあ、納車はまだ。
納車はまだ
ね。じゃあ、寒い時期になるのは確定。
そうなんです。だから、バイクはもうあるの。バイクはあるけど、そのバイクの納車はまだなんですよ。
なるほど。
ってことは、寒い時期に、初心者が、私のような初心者が参加する、ね、行くことになるわけで。
バイク初心者でキャンプ初心者。
そうですよ。
うん、なかなか
めっちゃハードル高いんだよ、それ。
そうね、そう、ハードル高いね。その前にクムさん一人で先に今のうちに。
いや、だからね、ストーブとかなんとかさ、持ってるわけじゃん、今、俺。椅子とかだって、
車でなら、
そう、ね、いいのもいっぱい用意してあるわけですよ。うん、ね、車なら行けるの、車なら。
なんか。
でも、うん、バイクで、
妙に揃ってるよね。
そうそう、妙に揃ってるんですよ、うちは。テーブルから何から、うん、全部揃ってるから、うん、すぐ行けるの、もう車だったら。うん、でも、
じゃあ、先に一回車で
行く。いや、だから
車で、
車とバイクのキャンプはまるっきり違うから、本当に。う
ん
う
ん、いや、でも、車で行って、とりあえず一回キャンプを、ソロキャンをして、あ、もうこれはいらないな、これはいらないな、これはいらないなっていうのが分かったら。
いや、あれもいる、これもいるになるだろう、寒くて、本当に。そう、そういうのを考えてね、うん、だって椅子すらもうないわけですよ、1個しか。その折りたたみのリノックス風なタイプのやつを初期に買ったやつが1個しかない、うん、それ以外の折りたたみはバイクには積めないんですよ。車だったら全然積めるけどバイクには積めない、うん、ってことはそれしかないとかね、なんか意外とハードル高えなとか思ってね、
うん、
まあ、そんな感じで、多分ね、これは行かざるを得なくなると思うので、お楽しみに会になると思いますし、当然これは動画撮ると思うので、YouTube ネタにいずれなると思いますけれども、私がどう苦しんで冬キャンを過ごすのかは、お楽しみにということでまあ、テント買うのはもう決めてます、はい。
うんうん、
バップテントを買おうとは思ってます。はい。もう、ハイランダーでいいと思ってるんで。ただ、ポリコットンか、ポリエステルか、どっちにしようかは悩んでます。
はい。
ポリコットンは、重いんだよね。
ああ。
その代わり、重いけれども、焚き火の、ね、こう、飛び火とかぐらいじゃ、穴が開かない。でも、
薄いと、そこか。
そう、いや薄いっていうか、こう素材の問題ですよね。ポリは、うんうん、ポリは穴開いちゃうから、
まあね、
でもその分軽いんですよ、ポリコットはね、
うんうんうん、
あ、ポリコットじゃない、ポリはね。だから、うん、どっちにするかで、しかも値段も2倍とこまでは言わないですけれども、
うん、
片方が2万以下だったら片方は3万超えちゃうわけですよ、ね、3万近くする。どっち買うっていう、このね、上の方買っときゃいいよってよく言うけれども、 そのバイクに乗せる重量のことを考えればポリでもよくねとかも思うわけですよ、
うん、
難しいんだよねこれやっぱりね流行りはポリコットンなんで TC って呼ばれるね、
うん、
でもそこまで本当にいるんかっていう疑問点も自分の中では
まあほら第1回目だしこれからずっと先やるかとかもあるから、
うん、そうそうそうそうそう、
うん、
そうなんですよね
まずはお試しなものでもいいんじゃない
そうそう思うわけ2万以下のね、うん、で軽いやつにしといて、
う
ん、
そうそうでだいたいバイクに積まないといけない
そうそうそうなんですよバイクに積まなきゃいけないからね、うん、まずテントがでかすぎたら邪魔でしょうがないと思うので、
うん
うん、はいまあそんな感じで
ミニマムになるようにうん、頑張ってください。
いや、まあソロと言いながらもね、結局グループキャンプになると思いますけれども、うん、そのグループキャンプで、どういう装備で行くのが正しいのかっていうのはね、もうこう絶対ね、最悪車必要になるんじゃねえのと思ってますからね。こう荷物を持ってくる車隊が 別機動隊が必要なんじゃないかって思うぐらいですからねストーブ持ってこようストーブやっぱりとか思いながらさ
もうそういうの経験してる人にね、
うん、
事前にいろいろ教えてもらうって
あったかいもんストーブ
リスナーも結構いらっしゃると思うんでバイクでキャンプとか
そうすごいよねみんなねバイクでキャンプとかねいや実際思い始めたらめっちゃ大変じゃねとか思うわけよ本当にあんまり意識してなかったから、うん、
だってバイクでキャンプだよその
だって車だったら何でも乗るじゃんある程度すぐその車の量の中だけであれば何でも乗るからあんま意識したことがなくてバイクでキャンプってって思い出した時にまず今うちにつけてる箱あれそのまま箱つけたままでいいのかとかさ、
うん、
そのテントを乗せる場所をキープしようとしたらもうちょっとよくでかいのにするのか一旦取り外して別のやつにするのかとか、うん、こうそんなことから考えなきゃいけないからね
楽しいですね
いや楽しいけどお金がかかんだよ結局そう
キャンプはお金がかかる
そうそうテントを買うだけじゃなくてテントを乗せるために何かが必要になるとか、うん、そういうのでお金がかかるの本当に
、はい
いやそのためにバイク改造しなきゃいけなくねみたいなさここにマットを乗せるために前のところにこれが必要になるんじゃないの1万円みたいなさそんなのを見ながらうーんって悩んでるわけですよ今私はいやまあ楽しいけどねそういう悩みもねそういう悩みも楽しいながらもこう全て現金が飛んでいくっていうことにつながるというのがちょっとやべえなと思ってる人ですねはい
ということで、はい、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、スーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、佐野ヨヨイさん、紫のサルスベリさん、スズメ色さんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。